情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。今日は平谷由美子さんと一緒にお届けをしてまいります。平谷さん、どうぞよろしくお願いをいたします。
お願いします。
俺えらい今他人行儀やったな。平谷さんっていつも恵美ちゃんやった
のな。
恵美ちゃん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。局長
恥ずかしいわ
なんでいいじゃないですか、ここだけだから
そうですね、
はい
はい。この番組なんですけどもね、はい、収録ということで、はい、あらかじめね、録音をさせていただいて、
はい、
木曜日と日曜日にお届けをしているということになるんですけれども、
はい、
今日は火曜日ですね。この収録日は火曜日なんですけれども、
はい、
火曜日現在においてはまだ梅雨は明けておりません。
明けてませんね、はい、宣言されてません、
はい、
が九州ではなんかなったとかに、
九州の方ではもう梅雨が明けた、
はい、明けたっていう風にちょっと耳に挟んだんですけど。
あ、そう、
間違いでしょうか。
いや、どないでしょうね、うん、まあ、そろそろ明けてもおかしくはないだろうな言うていうような感じなんですけど。
そうですよね。
昔ね、
うん、
僕は少年時代ですけども、うちのお父ちゃんがよう言うとおりまして、はい、
なんて、
雷が鳴ったらね、
はあ、
梅雨が明けんねや言うて。
ああ、そうもうなかけ込みっていうんですかね、
ほ
ん
ほ
ん
ほ
ん、うん、土砂降りの雨とね、
そう、はい、大雨が降ってザーッ降ってって
そう
んでガラガラピッシャーン言うて、こう雷が鳴った思ったら、あ、これで梅雨あげるわ言
う
てね、いうようなことを言うとりましたけど。
私も聞いたことある、
うんうん
うん、
それもそのはずやねん。これことわざやねんって。
あ、そうなん。
雷が鳴ると梅雨が明けるという、まあ、そんなことわざがあるそうで。
なるほどね、
梅雨末期に雷が鳴りやすいことから言い伝えられてきたそうです。
じゃあ本当に根拠があるんだ、
うん、そう、はい、そうやねん、そうやねん。で、これまあ科学的な根拠があるいうということで、
うん、
まあ梅雨をもたらす原因はそもそも何なのかと言いますと、
はい、
梅雨前線ね。
あ、そう、今ね、
はいはい、
ややこしいのも出てきましたしね、
うん、で、そのややこしいのじゃない
線状の慣れ
て線状降水帯、
そう
梅雨前線なるほど、梅雨前線にまたその線状降水帯がこうね加わったりすると、
うん、
そうするとごっつごとになってしまうという、まあ、そういう話ですね。
そうです。
うん、で、まあ、梅雨前線に話を戻しますと、
はい、
梅雨前線は北の涼しい空気でできた高気圧と、
はいはい、
南の高温多湿な高気圧の境目にできますね。
喧嘩
しよう
やね。
そう、こと言う、喧嘩するね、
はい、
で、梅雨前線の北側っていうのは、
はい、
乱層雲と言いまして、はい、まあ、これ雨雲なんですけど、
うんうん、
これで雨が降りやすいんですね。
うん、そうですね。
で、乱層雲からの雨というのはしとしとと静かに降る雨で、
はい、
これは雷が発生するということはなかなかないんですよ。
そうですよね、う
ん、一方で、
はい、
梅雨前線の南側っていうのは、
うん、
積乱雲による雨が降りやすくなるんですって、
はい、モコモコっと出て
くる。あ、そう、はい、で、この積乱雲というのは、まあ、別名雷雲というふうにね言われておりますんで、雨に伴って雷が発生することがあるんですね、
はい、
んで、
うん、
梅雨の末期になりますと、
はい、
梅雨前線の南にあります高温多湿な太平洋高気圧の勢力がだんだんとこう強まってきて、
はい、
梅雨前線はこう次第に押し上げられていくわけ。
あ、
で、北上していくね、
はい、
で、北上していくと今まで梅雨前線の北側やった地域が、
うん、
梅雨前線の南側になるいうことになりますでしょ。
あ、はい、
ほなら南側言うたらどんなんかというと、雨の降り方が、
うん、
雷を伴う激しい雨に変わるわけよ。ほんならそんな時に雷がダッガラガラピッシャーンとこうなるわけ。
あ、そう、
はい、で、
はい、
その後梅雨前線がさらに北上していって、
はい、
梅雨明けっていうことになると、う
ん、なるほど。
だからこう雷が鳴るのは梅雨明け間近のサインだと言われているということです。はい、
パチパチパチ、分かりました。
月曜日にね、うん、ごっついこう雷が鳴ったりしてましたから。
そうですね、
まあそろそろ三木市においても梅雨明けかなというようなことでございます、はい、ね、梅雨が明けましたらこれからまたくっそ暑い 夏がやってきますがな。
おまけにセミが鳴くと余計に、
ほんまほんまもうね、
一斉にね、鳴きますもんね。
もう桜しい夏、うん、皆さんどんな風にそあのね、はい、生活していきましょうね。今日はそんな話をしていきたいと思います、はい、サルトル情報局15分という短い時間でございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。はい、今日はエミちゃんと一緒ですんでね、エミちゃんのコーナー参ります。エミちゃんのまか不思議のコーナーです。はい、今日はちょっとこうオープニングでもお話をさせていただきましたけれどもね、はい、まあこれから夏、暑い夏がやってくるということで、
そうですね。
ねえ、まあちょっと注意せんとあかんねんで言うということをね、うんうん、まあ夏バテ予防といいますか、そんな話をね、はい、中心にしていきたいなと思うんですけれども、
はい。まあ年々ね、はあ、本当にクソ暑いっていうぐらいね、
暑いな。
ほんまに年々暑さが増してきてますよね。
ほんまですね。うん、こう暑なったらやっぱりあの冷蔵庫よう開けますね。
開けたり閉めたりしますもんね。
開けたり閉めたりします。
顔だけ突っ込んどってもね、うん、うん、涼しくなるし、
そうそう、
まあ、身につくものをこうちょっと冷蔵庫で冷やして、
はい、
でまあ着るとかね、はいはい、身につけるとか、
そうですね。
うん、今があるんですけどね。
でも冷蔵庫覗いたらもういつもあの入れとってほしいのが麦茶ね。
あ、麦茶ね、いろいろね、冷たいのにこう、
そうそう、
もう何でも喉の通るものが冷たいもんで、
はい、
冷やして、
はい、
そういうあれですよ ね、
そうですね、
時期ですよね。
麦茶があれば今度はアイスクリームもあったりとかね。
だけどね、あんまり冷たいもんで冷やして今度ご飯が食べられなくなるじゃないですか。
あ、なりますね。そうやね、
うん、ですから、まあ、そのあんまり冷たいもんばっかり食べてると、
はい、
そのやっぱり夏バテになるんですよね、
はい、あんまり冷たいもんばっかり食べとったらあかんことね。
あかんことですね、
はい、
でそんな時にあのビタミン B、
うん、ビタミン B、
うん、など含まれている、
はい、
栄養の、あの高いもの、
はい、
うん、ですから夏になんか7月夏8月に入る前になんか土曜の牛とか言ってあるでしょ、風のつくものを食べるとか、
はいはいはい、ね、今年は7月の28日だそうですけれども、
そうなんですか、はい、これはもう食べたらいいんですよね。
あ、うん、だそのビタミン B っていうのが含まれてるのはうなぎですか。
あ、うなぎですね、
はいはいはい、
はい、
うなぎを食べると、
またね豚肉もええとか言って書いてあるんですか。
豚肉もいいんですか、
うん、豚肉とか、
はいはい、
それからうなぎって書いてありますし、
うんうん、
まあ、いろいろとその山芋とかね、こう良質なタンパク質とか、
はいはい、
そういったものでこう栄養、タンパク質ってあの山芋なんかでとろっとしてご飯にかけて食べたら、
あ、山芋
喉越しがいもね、
はいはいはい、
うんうん、いいと思いますし、
ああ山芋な、
山芋
も
粘りがあるし、
なるほどね、
は
いはい、あのとろろいもいうということ でいいんでしょ、
ね、
はいはい、
うう
あれ、あれ、トロロイも美味しいねんけど、あの、カイカイになりません？
なる、なる人がおってやね。まあまあ、そこはね、あの、無理しないで、まあ、うなぎで我慢するとか、
うなぎの方に、
うなぎの方に我慢してもらうとか、そういうふうにこう、個々にね、考えてもらって。
なるほどね。
うん、まあね、冷たいので体を冷やして、そう、はい、広げやすく動きやすいするいうのもいいもんですけどね。
なるほど。まあ、うなぎの話ならね、はい、あの、養殖うなぎ、横浜の方でね。
あ、やってるんや。は
い、錦うなぎいうというのがこう出てますんでね、またそんなもこうご賞味いただければどうかなというふうに思うんですけどもね。
なるほど、高いですもんね、高い、日本産のうなぎ。
まあまあ高いね、そうですね、
うん、私子供の頃にね、父親がね、うん、うなぎを川で捕まえたことあるんですよ、
う
ん、
そうですか、
うん、昔ですよ、
はは、まあ、幹の川で、
幹じゃなくてあの山田川、
幹の川じゃなくて
筑原からずっと下の方、
美濃川にはおらんか、
おれおれもう取ってね、なんかしてたような時代があったんですけど、
はいはい、
もう土壌すらいないもんね。
ああ、なるほどね、うん、そうですね、
はい、
はい、まあ、
高いもんです、まあ、うん、よくあのうなぎが出だしたらちょっとはこう、はい、私も口に入る機会があるかな、
あるでしょうか、はい、
ですね、
はい、皆さん、
ということで、
はい、あの夏バテ予防ということで、あんまり冷たいものの、うん、取りすぎはよろしいおまへんでということです。
そうです、
はい、えみちゃんどうもありがとうございました。サルトル情報局ではようこの花の話をしたりするんですけれども、
はい、
今の時期言ったら花やったら何でしょうね。
やっぱり夏ってね、あのハスとかスイレンとか水辺にこう涼しげーの感じさせてくれる花ですよね。
はいはい、そんなハスとかスイレンとか言うって言ったら、ここは外せませんな言うっていうところを今日はご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、善照寺ですね。
有名ですよね、はいはい、なんか新聞に載ると思うんですよ、うんうん、有名なあの行事があって、
はいはい、この善照寺の蓮祭りって言ったら有名ですね、
うん、有名よね、
はい、で今年はね、うん、はい、7月18日の日曜日に、
あ、
はい、関連会、まあ、蓮をね、はい、見ましょうという関連会というのがありまして、
はいはい、
早朝から午前中やって、
そうなんです、 朝に咲くんちゃうかな。
ああ、そうなんですか。
なんかパーンって音が、いや、パーン言うたらあかんかな、
ほんほんほん、
まあ、朝の方が、
はい
はい、
行われそうです。あ、そうか、だから早朝よりっていう風にしてるんだね、
う
ん、
そうですね、
午前中自由鑑賞ということになっております、うん、
はい、
はい、この日なんですけれども、まあ、いろんなね、うん、あの催し物があるんですけれども、
はい、
太鼓の奉納も行われるというようなことになっておりまして、
はい、
はい、ちょっとこうね、お出かけに行ってみてはいかがかなというふうに思うんですけども、うんうん、ごっつい数ですよ。行ったことありますよね。
ないんです、新聞だけで。
ほんまですか、うんうんうん、そうですか。僕ね、去年ね、もう、はい、時期的には終わりがけ言うていう頃になるのかな、
うん、
行かせてもらったんですけど、ごっつい数がここにあるんですね言うて、
はい、
いうのでね、見させていただきました。睡蓮と、はい、それから白ハスっていうのかな、
はい
はい、それから赤ハス、これがそのハス池の方に植わっておりまして、
はい、
善照寺、ハスの3種として栽培されているそうです。
へ、
はい、でその、まあ、全体の数なんですけども、うん、花のハス、花ハス400余り、それから450鉢ですって。で、睡蓮の方はと言いますと104株に及ぶというようなことですんでね、
すごいね、
ごっつい見物ではないかなと思いますから、
思います。一斉に花が咲いたら一斉にもね、はい、はい、と思います、
はい、で蓮祭りは7月の18日日曜日、はい、早朝より午前中なんですけれども、
はい、
鑑賞時期としては、もう始まっておりますね、うん、8月の上旬まで、で、はい、大体今エミちゃんも言うてくれましたけれども、うん、早朝より午前中夕っていうのが見頃ではないかというふうに言われております。
はい、
一度また、三木のね、蓮の名所にも行ってみてはいかがでしょうか。う
ん、はい、
さあこれからね、
はい、
暑い夏がやってまいります。
はい、
まあ、みんなでこう乗り切っていきたいなというふうに思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、ミキにはこう郷土料理がありましてね。
そうですね、
夏場にね、
はい、
夏の暑さに負けへんでというので、
はい、
ナスビが体をね、はい、冷やすんですよね。そうそう
そう、旬ですよね、今夏のね、野菜の、そうですね、
はい、でそのナスビと、うん、それから明石からこうやってくるというタコを利用したね、
あ、そう、はい、
その食材、
ね、うん、はい、いいんですよ、
その食材を使った鍛冶屋鍋というのがありますけれども、う
ん、あります、はい、あります。
でその鍛冶屋鍋というのはこう昔はこうすき焼き風にして食べたそうなんですけどもね。
そうですね、
はい、各ご家庭でもこう簡単に作れるというようなものですんでね、
はい、
はい、ぜひ試してみてほしいなと思うんですが、
はい、
泉海さんが、
はい、
この度ですね、
うん、作って出されてるわけですね。
そうですね、はい、作ってね、
うん、
そのレシピを出しているんですけれども、カルガモ通信というところにね、はい、こう出しておりますが、
ありますね、
そのカルガモ通信なんですけども今、うん、This is Mickey のサイトでね、
はい、
出しております。またご覧になってください、
はい、
さあ今週もサルトル情報局お付き合いいただきありがとうございました。また来週、
バイバイ、バイバ